なんか、数学って絶対に揺るがない完璧な石造りのお城みたいなイメージがあるじゃないですか。
ああ、わかります。一つ一つのレンガが論理というセメントでがっちり組み上げられていて、計算間違いさえしなければ絶対に崩れないみたいな。
ええ、そういう印象ですよね。この不確実な世界の中で、白黒がはっきりしている唯一の絶対的な場所というか。
そうですね。多くの人がそういうイメージを持っていると思います。
でも、もしそのお城の最上階にいる大天才たちがですね、ふと足元を見て、あれ、この床もしかして腐ってるんじゃないかって震え始めたらどうします？
いやー、それはもう純粋な恐怖ですよ。地の足元が崩れ落ちるような。
ですよね。しかもそのお城が複雑に増築されすぎていて、もう誰もその床の強度を正確に確かめる方法がないとしたら、とんでもないホラーじゃないですか。
確かに。でも実はこれ、比喩でも何でもなくてですね、現代数学の頂点で実際に起きたことなんですよ。
はい、ということで今回深掘りしていくのは、まさにその地の崩壊の恐怖と、そこから生まれた全く新しい宇宙のような解決策についてです。
非常にエキサイティングなテーマですね。
ええ、今日お共にしていくソースはですね、丸山富士氏の2024年のセミナー資料、コンピューターと数学、キューリングからビオブスキーまで、という非常に興味深い資料です。
はい、とても濃密な内容ですよね。
これを読み解いていくと、今私たちが熱狂している AI とかコンピューターというものが、単なる計算機とか文章生成ツールなんかじゃなくて、本質的に数学的とか論理的な能力を持っているっていう驚くべき事実が見えてくるんですよね。
そうなんです。現在の大規模言語モデル、いわゆる LLM は、驚異的な言語能力を獲得しましたよね。
ええ。本当に人間が書いたみたいな文章を出してきますからね。
なんですけど、今後のテクノロジーの最大の焦点は、その言語能力と数学的、論理的な能力がいかに統合されるかという点にあるんです。
なるほど。言語と論理の統合ですか。
はい。ここで重要なのは、今の AI に無理やり数学のドリルを解かせることじゃないんですよ。そうではなくて、コンピューターが生まれた時から持っている本来の力を再評価するっていうことなんです。
コンピューターの本来の力。でも不思議ですよね。最近の AI ってすごく滑らかで知的な文章を書くのに、ちょっとした数学の問題とか論理パズルになると急にポンコツになったりしませんか？
ああ、よく言われますね。幻覚？ハルシネーションを起こしたり。
そうそう。なんだか天才的な主人に無理やり税理士の仕事をやらせているような違和感があるんですよね。コンピューターってもともとは計算のために作られた究極の税理士のはずじゃないですか。
いい線いってます。でも実はもっと根本的な話なんですよ。
根本的というと？
その違和感って現在の AI ブームの核心をついているんです。 AI が論理に弱い理由、そして本当は強大な論理力を持っているという事実を理解するには、そもそも計算とは何かという原点まで戻る必要があります。
原点ですか？
ええ、アラン・チューリングの時代まで時計の針を戻す必要があるんです。
チューリングといえばコンピューター科学の父ともいえる存在ですよね。
そうですね。彼は1950年に機械は考えることができるかという有名な論文を発表しました。
1950年、随分昔ですね。
ええ、当時は機械が思考するなんてもう議論にすら否定しない異端の考えだったんですよ。でも彼は今世紀の終わりには矛盾なく機械の思考について語れるようになると予見していたんです。
すごい先見の明ですね。まあ彼が予想した50年後ではなく、結果的に75年かかりましたけど。
そうなんです。でもここ数年の生成 AI の登場で、かつて笑われたその問いが今世界中で真剣に議論されているじゃないですか。
確かに。あなたも最近 AI を使って、あれ、こいつ本当に考えてるんじゃないのって驚いたことがあるんじゃないでしょうか。でもチューリングが考えていた思考とか計算って、私たちが Excel で数字を足し算するのとは違うんですか？
何か、証明とは何かという根源的な問いが爆発的に議論されていました。
はい。
そこで3人の天才が全く別々のアプローチでこの謎に挑んだんです。
3人の天才。
A、クルト・ゲーデルは数式のルールの操作として、アロンゾ・チャーチは関数を置き換えとして、そしてチューリングは紙のテープを読み書きする架空の機械として、それぞれ考えました。
なるほど。3人ともバラバラの山を全然違うルートで登り始めたわけですね。
そうなんです。ところがですね、ここで驚くべきことが起きました。
何ですか？
数式、関数、架空の機械っていう見た目もアプローチも全く違う3つの方法論が、最終的にたどり着いた計算できることの限界という頂上の景色が完全に一致していたんです。
え、全く違うルートを通ったのに 頂上の景色が完全に同じだったってことですか？
その通りです。これは単なる偶然ではありません。つまり計算という概念は人間が勝手に作ったルールではなくて、宇宙の真理のような絶対的な数学的構造だということが証明されたんです。
宇宙の真理ですか？なんか壮大になってきましたね。
ええ、つまりコンピューターという物理的な機械がこの世に誕生する前から、その根底には強力な論理的基礎がすでに確立されていたんですということなんですよ。
なるほど。だからコンピューターは詩人になるずっと前から完璧な論理の使い手になる素質を遺伝子レベルで持っているんですね。
そういうことになります。じゃあそれほどまでに強力で絶対的な論理的基礎があるなら、どうして人間の数学者たちはそれをもっと早く使わなかったんですか？先ほどの床が腐っているかもしれないお城の話につながってくる気がするんですが。
鋭いですね。まさにそこが転換点なんです。ここでウラジミール・ボエボドスキーという天才数学者が登場します。
ボエボドスキー、彼は大数幾何学という極めて難解な分野で輝かしい業績を挙げて、2002年に数学界のノーベル賞といわれるフィールズ賞を受賞しました。現代数学の頂点に立つ一人です。
フィールズ賞ですか。そんな大天才が自分の足元が腐っていることに気づいてしまったと？
ええ。彼は1993年に発表した自身の重要な論文の中に致命的な間違いがあることに2000年頃に気づいたんです。
2000年。発表から7年も経ってからですか？
そうなんです。しかも恐ろしいことに、フィールズ賞受賞者という彼の権威のせいで、世界中の誰もその証明を疑わずに、その間違った基礎の上に新しい理論をどんどん築いてしまっていたんですよ。
うわー、それはきついですね。なんか建築家がすでに完成して人がたくさん住んでいる超高層ビルの設計図に後から構造的な欠陥を見つけてしまったようなものじゃないですか。
まさにその感覚です。しかも誰も気づいていないんですからね。
怖すぎます。それでどうなったんですか？
彼自身がその間違いを修正して、最終的な結論はやはり正しかったと確信できるまでになんと2006年までかかりました。
間違いに気づいてから6年もですか？
そうなんです。6年間彼は絶望と恐怖の中にいたんですよ。
完璧なはずの数学の世界でそんなホラーみたいなことが起きるなんて信じられません。でもなんで他の優秀な数学者たちはその間違いに気づかなかったんですか？
それはですね、現代の純粋数学が人間の脳の限界を超えるほど複雑になりすぎたからなんです。
人間の脳の限界ですか？
ええ、最先端の論文って何百ページにも及ぶものがあって、他の研究者が一項一項論理の飛躍がないか詳細に検証することは事実上不可能になっていたんです。
なるほど。細かすぎて人間の目じゃ追い切れないんですね。
はい。彼は恐れたのは、誰も検証できない発見されないエラーが少しずつ蓄積していって、ある日突然数学という体系全体が音を立てて崩壊してしまうことでした。
想像するだけで冷や汗が出ますね。それで彼はどうやってその危機を乗り越えようとしたんでしょうか？
そこで彼は極めて過激な解決策を提示しました。人間の曖昧な自然言語で数学の証明を書くのをやめようと。
人間の言葉をやめる？
ええ、全ての数学をコンピューターで一言一句検証可能なプログラムとして記述するべきだと主張したんです。これがユニマスプロジェクトの始まりですね。
なるほど、ユニマスですね。
彼は数学の証明を従来の論文としてではなく、 GitHub 上のソースコードとして公開しました。コクーと呼ばれる証明支援システムのプログラムとして書いたんです。
すごいですね。数学者が GitHub でコードを公開するなんて。人間が目で見て確認できないなら、最初から絶対的な論理構造を持っているコンピューターにエラーチェックをさせようってことですね。
まさにその通りです。
でもここで一つ素朴な疑問が湧くんですが。
何でしょう？
人間の頭の中にある複雑怪奇な数式の証明をどうやってコンピューターのプログラムに変換するんですか？数学の論理とソフトウェアを動かすプログラミング言語って全く違う言語ですよね。
直感的にはそう思えますよね。でも驚くべきことに、数学の論理をプログラムに変換するための翻訳機、あるいはロゼッタストーンのようなものはすでに数十年前から存在していたんです。
ロゼッタストーンですか？
はい。1960年代から80年代にかけてハワードらによって見出されたカリー・ハワード同型対応と呼ばれる大発見です。
カリー・ハワード同型対応、初めて聞きました。
簡単に言うとですね、数学における論理学とコンピューター科学におけるプログラミングが実は全く同じ構造を持っていることを示したものなんです。
全く同じ構造。例えば裁判で検察官が証拠を一つ一つ積み上げて、無罪を勝ち取る、いや有罪を勝ち取るプロセス、 つまり数学の証明ですね。それと工場で材料を加工して自動で車を組み上げるライン、つまりプログラム、これが実は裏側で動いている歯車の形も数も全く同じだったみたいな衝撃ですかね。
ああ、その例えは非常に本質を尽きていますよ。少し解像度を上げて説明しましょう。
お願いします。
例えば数学の論理に A ならば B であるという命題がありますよね。 A 矢印 B とも書きますが、
はい、ソクラテスは人間である、ならばソクラテスは死ぬみたいなやつですね。
そうです。カリーハワード同型対応ではこの A ならば B という論理式はプログラミングにおける A というデータを入力として受け取り、 B というデータを出力する関数と一言一句同じものだとみなすんです。
ちょっと待ってください。論理のならばがプログラムの関数、つまり処理のプロセスそのものになるんですか？
そうなんです。これを専門用語ではプロポジションズ・アズ・タイプス、命題は型である、そしてプルーフス・アズ・タームス、証明は項である、略して PAT と呼びます。
命題は型で証明が項。もう少し噛み砕けますか？
はい。プログラムを作るとき、こういうデータを出力してほしいという仕様書を作りますよね。プログラミングの言葉で言う型です。
はい、仕様書ですね。
それが数学で言う命題、つまり証明したいことなんです。そして実際にその仕様通りに動くプログラムのコード、つまり項を書くこと、それが数学における証明に他ならないんです。
なるほど。
つまりバグのないプログラムが書けた瞬間、それは数学の証明が完了したことを意味するんですよ。
わあ、鳥肌が立ちました。数学者が黒板でうんうんうなりながら証明を書くことと、プログラマーがキーボードを叩いてコードを書くことは全く別の作業だと思っていたのに、本質的には同じ心理にアプローチしていたんですね。
そういうことなんです。
だからボエボドスキーは数学をコード化できたんだ。じゃあこれで一件落着じゃないですか。世界中の数学者がプログラミングを学んで証明を全部コードにすれば、エラーのない完璧な数学のお城が再建できますよね。
それがですね、現実はそこまで甘くなかったんですよ。
え、ダメだったんですか？
ボエボドスキーが扱うような最先端の大数幾何学などの領域には、これまでの論理言語や先ほどの PAT の考え方では表現力が圧倒的に足りなかったんです。
ああ、なるほど。数学が複雑すぎて従来のプログラミング言語の枠組みには収まらない概念が出てきちゃったと。
ええ。そこで彼がたどり着いたのが、型という概念を全く違う次元から捉え直すことでした。
違う次元？
ヘール・マルティン・レーフという人が提唱した依存化理論を出発点として、ボエボドスキーはホモトピー型理論、英語でホモトピータイプシオリー、略してホッティーという新しい数学の基礎理論を打ち立てたんです。
ホモトピー型理論。なんだか一気に難しそうな名前になりましたね。
大丈夫です。順番に徒長ぐしましょう。実は数学の歴史の中で、A コロン大文字の A というたった一つのシンプルな数式の意味が時代とともに劇的に変わってきたんです。これを追うと非常にわかりやすいですよ。
ぜひ教えてください。
第一段階、19世紀の集合論の時代ですね。数学者はこれを小文字の A は集合大文字の A の要素であると読みました。 A というグループの中に A というメンバーがいるという単純な意味です。
はい、ここはわかります。グループとメンバーですね。
第二段階、先ほどのカリーハワード同型対応 PAT の時代です。プログラマーたちはこれを A は型 A のデータであると読み、論理学者は A は命題 A の証明であると読みました。
先ほどの仕様書とプログラムの関係ですね。ここまではついていけます。
そして第3段階、これがボエボドスキーのホッティーでの解釈です。
ごくり。
彼はこの式をですね、 A は空間であり、 A はその空間上に存在する点であると解釈したんです。
ちょっと待ってください。いきなり集合とかプログラムの話をしていたのに空間、点、なんで突然幾何学とかトポロジーみたいな目に見える形の話にワープしちゃったんですか？空間に点を打つことがどうしてコンピューターの証明チェックの手助けになるんですか？
素晴らしい疑問です。そこがまさにこの理論の最も直感的でなく、かつ最も革新的なポイントなんですよ。
そうなんですね。
彼が点と空間の概念を持ち込んだ最大の理由は、数学において最も重要で最も厄介な概念を再定義するためでした。
最も厄介な概念。
それは同一性、つまり2つのものが等しいイコールであるとはどういうことかという問題なんです。
同じであることの定義ですか。 1+1 は2みたいに単純じゃないんですか。 A と B が等しいかどうかなんて見ればわかるような気がするんですけど。
複雑な現代数学の世界ではそう簡単にはいかないんですよ。等しいということを証明するためだけに膨大な論理のステップが必要になるんです。
へえ、そうなんですね。
そこでホートにおいては等しいということをこう定義しました。空間 A にある2つの点 A と B の間に道、つまりパスが存在するとき A と B は等しいと。
点と点に間に道がつながっているから等しい。まだちょっとモヤモヤしますね。なぜ道なんですか。
では空間のイメージをもう少し具体的に描いてみましょう。リスナーのあなたも一緒にドーナツを想像してみてください。
穴の開いたドーナツですね。はい、想像しました。
そのドーナツの表面にぐるっと輪っか状の道、つまりループを描きます。このループには大きく分けて2つの種類があるんですよ。
2つの種類。
1つはドーナツの真ん中の穴をくぐり抜けて戻ってくるループ。もう1つはドーナツの表面の平らな部分だけを這うように描かれたループです。
穴を通る輪っかと表面だけに描いた輪っかですね。
そうです。表面だけに描いたループは指でギュッと押していけばドーナツから離れることなく最終的に一つの点まで縮めることができますよね。
確かにゴム紐みたいにキュッと縮められますね。
これを縮体可能、コントラクティブルなループと呼びます。でもドーナツの穴をくぐっているループの方はどうでしょうか。どう頑張ってもドーナツをハサミで切らない限り一点に縮めることはできませんよね。
絶対に穴のところに引っかかっちゃいますからね。
その通りです。つまりこの2つのループは同じドーナツの上にあっても決して滑らかに変形して重ね合わせることができない。これを数学の言葉でホモトピー同値ではないと言います。
なるほど。逆に言えば滑らかに変形して重ね合わせることができる道同士はホモトピー同値であるとするわけですね。
ええ、形が変わっても途中で切ったりつないだりせずに同じ形にできるならそれは同じだとみなすんです。
イメージは湧きました。でもそれがどうやって数学の証明の手助けになるんですか。
ここがすまましいところなんですよ。プログラムにおけるバグや論理の矛盾はこの空間でいうところのねじれや縮小できないループとして現れるんです。
え、
つまりですね、コンピューターに点 A と点 B が等しいかを尋ねてとき、コンピューターはその2つの点をつなぐ道を探します。
はい。
もし道が複数あっても、それらが滑らかに変形して重ね合わせられる。つまり、ホモトピー同値であるなら、コンピューターは論理的に完全に矛盾なく同じ動作をすると判定できるんです。
うわぁ。つまり、人間が書いた複雑な数式のエラーチェックをコンピューターはドーナツの上のループが引っかからずにほどけるかどうかみたいな気学的なパズルとして解いているってことですか。
その通りです。ボイボドスキーはこの空間のトポロジー、つまり形やつながり方という気学学的な性質こそが複雑な数学の構造をコンピューターに理解させる究極の鍵だと気づいたんです。
すごい発想の飛躍ですね。
これがユニバーレントファンデーションズと呼ばれる新しい数学の基礎なんです。
論理の正しさを空間の形やループのつながり方で検証するなんて、天才の頭の中はどうなってるんでしょうか。いやー、でもこれを聞いている方の中にはドーナツのループの話は面白いけど、それが私の日常や今の AI とどう関係するのって思っている方もいるかもしれないですね。
実はそれが極めて現実的に直結しているんですよ。
と言いますと。
今、OpenAI や Google などの最先端 AI 企業が数学の問題を論理的に解く AI、つまり定理証明機の開発に血神になっています。
最近よくニュースでも見ますよね。
実はその AI を賢くするための最大の学習データとなっているのが、ボエボドスキーのビジョンを受け継いで開発されているマスリブなどの証明支援ライブラリーのソースコードなんです。
なるほど。今の AI ってインターネット上の膨大なテキストから人間っぽい文章の書き方を学んでいるだけじゃないんですね。
そうなんです。裏側ではこの空間を使った絶対的な真理の検証方法を学ぼうとしているんですよ。
それはすごい。
AI の進化の次のフェーズはただ最もらしい文章を生成することではありません。数学という厳密な世界でこの空間のトポロジーを用いた絶対的な真実の検証をコンピューターの本来の力を使って行おうとしているんです。
言語能力と絶対的な論理検証能力の融合ですね。
まさにそれが今起きようとしているんです。
いや、今日の探究は本当に頭の中の使ったことのない部分をフル稼働させられた気分です。 チューリングの機械は考えることができるかという異端の問いから始まりましたよね。
そうですね。そこが原点でした。
そしてプログラムと数学の論理が同じ歯車で動いているというカリー・ハワード同型対応の衝撃、さらにはボエボトスキーの絶望から生まれた数学をプログラムとして、そして多次元の空間の形として検証するという信じられないような飛躍。
はい。
点と点がつながって一枚の巨大で美しい地図が見えてきました。
コンピューターは私たちが思っている以上に深くてですね、宇宙の真理を検証するための言語と空間をその誕生の瞬間から内包していたということなんです。
本当にそうですね。そこで最後にこれを聞いているあなたに一つ想像してみてほしいことがあるんです。
何でしょうか。
もし今コンピューターが人間の書いた証明を多次元のトポロジー空間の中で紐を解くように検証しているのだとしたら、近い将来 AI は人間の脳では絶対に視覚化できないような高次元の新しい真理の形、あるいは空間を独自に発見し始めるんじゃないでしょうか。
ああ、それは十分にあり得る未来ですね。
オープニングで数学を完璧な石造りのお城に例えましたよね。私たちが足元のエラーに怯えていたそのお城の裏側で、 AI は今人間には想像もつかない新しい次元の増築を始めているのかもしれません。
私たちがまだ理解できない言語と空間で AI が真理を語り始める、まさに新しい数学の宇宙の扉が開こうとしている瞬間に私たちは立ち会っているんでしょうね。
ええ、その扉の向こうにどんな景色が広がっているのか少し恐ろしくもあり、でもたまらなくワクワクしますよね。あなたはどう感じたでしょうか。それでは今回の深掘りはここまでです。また次回の探究でお会いしましょう。